自助論。サミュエル・スマイルズ。第3章、3人の偉大な陶芸家、パリシー、ベトガー、ウェッジウッド。忍耐は不屈の精神の最も素晴らしく最も価値ある要素であり、しかも最も得難いものである。忍耐はあらゆる喜び、あらゆる力の根幹に横たわっている。希望も忍耐が伴わなければ幸福へとはつながらない。ジョン・ダスキン、イギリスの美術評論家、社会改革家。25年前のこと、私は磁器のゴブレットに出会った。丸い形と宝楼の輝きが実に美しく、以来粘土のことは何も知らなかったにもかかわらず、暗闇で手探りするように宝楼を探し求めてきた。ベルナール・パリシー、フランスの陶芸家。陶芸の歴史に改革を起こす。あらゆる分野の伝記の中でも、どういうわけか陶芸の歴史には特に忍耐力に秀でた人物が多い。中でも感銘を受けた3人。フランスのベルナール・パリシー、ドイツのヨハン・フリードリヒ・ベトガー、イギリスのジョサイア・ウェッジウッドを紹介しよう。粘土を使って簡単な壺や皿などを作る技術は古代からよく知られていたが、宝楼引きの陶器を作る技術は一般的ではなかった。数少ない例として、古代エトルリア人がエトルリア焼きと呼ばれる宝楼引きの陶器を作っており、今でもアンティーク愛好家のコレクションの中に見られる。しかしその後、その技術は忘れ去られてしまい、最近になってまた作られるようになった。エトルリア焼きは当時でもとても貴重で、ローマ帝国初代皇帝アウグストゥスの時代には花瓶一つが同じ重さの金と同じ価値を持っていたほどである。その後、ムーア人がこの技術を保存継承したようだ。彼らが支配していたスペインのマヨルカ島が1115年にイタリアのピサ人によって奪われたとき、ムーア人が宝楼引きの陶器を作っているところが目撃されている。また、ピサ人が持ち帰った戦利品の中に、その陶器の皿が多数混じっており、勝利の記念として、ピサの古代寺院の壁に埋め込まれた。それらは今日でも見ることができる。それからおよそ2世紀後、イタリア人がこれを真似た宝楼引きの陶器を作り始め、ムーア人が製造していた土地の名前にちなんで、マヨルカと名付けたのである。宝楼引き陶器をイタリアで復活させたのは、フィレンツェの彫刻家、ルカ・デラ・ロッビアである。イタリアの画家で美術史家のバザーリは、彼について、疲れを知らず、根気があり、日中はずっと彫刻刀を手に彫刻に取り組み、夜は夜でその大半をデッサンに当てていたと評している。夜更けまでデッサンするときは、寒さで足が凍えないように、カンナくずを入れたカゴに足を入れて温めていたという。バザーリは語る。それを聞いても私は少しも驚かない。どんな技術や芸術でも、暑さや寒さ、空腹や喉の渇きといった苦痛を我慢する力を早いうちに身につけなければ、一流の人物にはなれない。楽ばかりして、この世の娯楽に身を任せておきながら、何か人より優れたことを達成できるかもしれないなどと考える連中は、まるっきり自分を欺いている。 眠っていては何もできない。目を開いて観察し、たゆまず働かなければ、熟達することも、名誉を手に入れることもできはしない。